説教祝福の言葉、増田琴牧師。
愛する皆さん、雨の朝となりましたけれども、ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から主に感謝いたします。お一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように、私たちが日々接している言葉はどのような言葉でしょうか。コロナで直接なかなかコミュニケーション交流ができない中ですけれど、私たちの心の中に残っている言葉がその人を動かしているということができると思います。旧約聖書の申命記30章19節にはこう記されています。私は今日天と地をあなたたちに対する証人として呼び出し、聖とし祝福と呪いをあなたたちの前に置く。聖書では生と死というのがちょうど背中合わせのものであるように、祝福と呪いというのもいわば背中合わせの事柄として考えられているんです。祝福というのは良い言葉です。その人を生かします。神様が人に向けられる言葉の場合、良い言葉ですと、それが祝福となります。人が神様に向かって良い言葉を言う、その時に賛美となりますし、褒めたたえとなります。呪いというと何かおどろおどろしい近代以前のことのように感じてしまうかもしれません。しかし呪いというのはその人の自由を奪い、活力を奪い、生命力を損なう、そういうことを目的としているのであれば、その言葉は実はどれほど現代的なそういう装いを持っていたとしても、古典的な古代で語られていたような呪いの言葉とその機能は少しも変わらない。内田達さんとおっしゃる思想家で、神戸女学院大学で教鞭を取ってこられた方が、我々は今呪いの時代に踏み込んでいる、このことの恐ろしさにほとんどの人々はまだ気づいていないのではないか、こう語っておられる。呪いの時代、すなわち私たちの周りにある言葉が人を生かす言葉、そして神様に結び合わせる言葉ではなくて、私たちの生きる力を奪っていくような、自由を奪っていくような、そういう言葉に満ち溢れている。特に匿名性、誰が語ったかわからない、そういう環境の中にある場合には、特にそのことが増幅されると思います。インターネットやさまざまなところのヘイトスピーチと呼ばれるものや、ブラックメール、あなたのためを思っているのだと言いながら、実はその人の自由を奪うような言葉というのがたくさん私たちの周りには張り巡らされています。聖書では呪いは神から引き離されることです。私たちの生きているそのことを神様から引き離してしまう、神なきところへと私たちを突き落としてしまう、それが呪いの言葉。キリスト者は神様の言葉、聖書の言葉によって生きるものです。聖書というのはカノン、聖典とも訳されるのですけれど、これはもともと計りのことなんです。さまざまな言葉が飛び交う中で、もし物差しがなければ私たちは人々の言葉のみに右往左往して、そして自分の立ち位置を見失ってしまうかもしれません。 けれども聖書の物差しの前に立つときに、私たちは今自分がどこにいるのか、そしてどこに向かおうとしているのかを問われながら、指し示されながら歩むことができるのではないでしょうか。私たちは週の初めにこうして礼拝を捧げています。礼拝は神様の言葉と賛美、祈り、感謝に成り立っていますけれども、主法をご覧いただきますと、一番最後の方に祝祷ってありますね。これは祝福の祈りなんですが、祝福を願っているのではなくて、祝福の宣言です。礼拝の中で神様があなたを祝福しておられるということが宣言される。実は私は礼拝の中でこれはとても大きな大切なことだと思っています。そして今日最初にご一緒に読んだ聖書の箇所に書かれていたのが、聖書の中で祝福の言葉というふうに言われているものの一つです。そして多くの場合この言葉が礼拝の最後に祝福の宣言として読まれることが多い。民数記6章24節から26節の言葉です。あなたたちはイスラエルの人々を祝福して次のように言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。これが祝福の宣言の言葉です。民数記ってなんかあまり耳慣れない聖書の箇所かもしれませんね。民を数えるって書いてありますね。で、私たちは民を数えると言いますとあまりいいイメージを持ってない。イエス様が誕生された時も人口調査のためにベツレヘムへと行った。人口調査って何のためかと言います、だいたい徴税と兵役ですね。人口調査をする時というのはそのために課税して、そして兵役を課す、そのことのために人口調査を行うわけです。けれどもこの民数記と呼ばれているところで民が数えられた。イスラエルの民はエジプトで奴隷として強制労働に就されていました。そこからモーセという指導者によって解放を与えられ、荒れ野で40年間の放浪生活を送った。民数記というのはもともとの聖書の現代では荒れ野にてという題なんです。荒れ野で、荒れ野、エジプトから脱出してきた人たちを集めて、神様は最初に何をしなさいとおっしゃったかっていうと、一人一人を数えなさいとおっしゃったんですね。何のためでしょうか。荒れ野で放浪してるんですけど税金はありません。大地みんな気の身気のままテント生活ですからね。何のために民を数えたんだろう。これは一人残らずあなたに神様の祝福がありますよということを伝えるためなの。あなたは漏れなく神様の大切な民の一人なんですよ。あなたはその一、誰も切り捨てられることなく、誰も取り残されることなく、あなたが神様の祝福の中に入るように、あなたはここに私たちの大事な一人としている。それがここで民数記によって人数を数えたことの根拠なの。神様の祝福というのは私たち一人一人に与えられるものです。そしてその神様の祝福というのは、実は私たちがこう願って、例えばこういう願いが叶いますようにといういわゆるこうニードを持っている。こういうことが実現したらいいな、私の人生でこういうことが起こっていったらいいな、そういうことが叶っていくことを祝福とは言ってないんです。ここは不思議なところなんですね。聖書の祝福って私が願ってる通りのことが形になってこう今与えられると分かりやすいですよね。あ、そうか、
私が祈ったからこうやってその答えが与えられたんだ。
聖書の祝福はそうではないんです。神様があなたに祝福を与えられます。神様が祝福をあなたに与えておられますということを伝えられる。しかも一人残らずです。新約聖書のルカによる福音書の12章6節7節、イエス様はこういうふうにおっしゃってるんです。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも1本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。まあこの私の髪の毛は今日何本か抜けていくと思うんですけれども、一日に。でも神様があなたのことを覚えておられるというのは抽象的にではない。あなたのその髪の毛の一本までも覚えておられる。そういう形であなたのことを覚えておられるんだ。そしてあなたのことを必ず守ってくださるんだ。それが聖書の語っている祝福の言葉です。ですから私たちはここから出かけていくときに、ああ神様私のお願い今日叶えてくれるかな、明日叶えてくれるかなって言って出かけていくのではなくて、祝福を受けたこの私の人生でどのようなことが起こっていくんだろうか。時にはそれが私たちには御心の、神様の心のわからない大きな障壁であるかもしれない。けれども私たちは週の最初の日に神様の祝福を受けたものとして、神様は必ず私のこの道を、必要な導きを持って率いてくださるに違いない。そのようにしてこの1週間を歩んでいこうとする。それが祝福の言葉です。祝福の第二の言葉、第一は神様が守られるということです。どんな時にもあなたを守っておられる。そして第二の言葉は、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。この神様が御顔を向けておられる、御顔を向けてあなたを照らされるっていうんですね。私の方を向いて、私が暗闇の中で道を見失っていても迷っていても、神様の顔が、つまり遠くにいて神様は私を見守っておられるんではなくて、顔と顔を合わせるようにして私のことを照らしてくださっている。暗闇の中で道を見失っている者が光に照らされて歩き出すことができる。暗闇の中から救い出されて光を与えられていく。祝福の二つ目、神様が私たちを照らしてくださるということです。そして祝福の三つ目、主が御顔を向けて平安を与えてくださるようにと書いてあります。この平安と訳されている言葉はヘブライ語でシャロームという、平和というふうにも訳すことができます。それはただ自分一人の中の平安ということだけではなくて、個人の内面にとどまるのではなくて、社会の中で他者との関係、関わりにおいて実現していく事柄、ただ争いがない、戦争がないというようなことではなくて、シャロームというのは神様の祝福が満ち溢れているように、そうやって生きていく、そういう人たちがこの社会の中に溢れている、そういう状態のことを聖書ではシャローム言っています。私たち一人一人の生活、心にも神様の平安が与えられ、その時に他の人との関わり、交わり、また社会が神様によって 平和を与えられるように、今私たちが神様の祝福ということで民数記をご一緒に分かち合っていますけれども、そこには3つのことが書かれています。神様の祝福というのは、神様が私たちの人生のすべてを覚えて、髪の毛の一本までも忘れないように数えるように守ってくださることだ。神様が私たちに御顔を向けて、そして暗闇を照らしてくださることだ。神様が私たちに御顔を向けて、平和を与えてくださること。神様の祝福が私たちに宣言されて、そしてこの一週が始まっていきます。先ほどの呪いの時代という本の中で、内田達さんが言葉を伝わるというのはどういうことかということを書いておられるんですね。この中でとても興味深いのは、言葉が伝わるときというのは、どうしても相手に分かってほしいというその人の深い気持ちと、相手を当てにしていることだ、つまり相手に敬意を持っていることだというふうに言ってるんだ。私たちは伝わるということを考えると、どうしても理解が及ばない、例えば小さい子供にでも分かるように、まあ言ってみるならばこうレベルを下げるみたいな、そういうことが分かりやすくすることだというふうに考えやすい。でも本当に伝わることというのは、その人が自分のある意味では命を懸けて、私はあなたに伝えたい、あなたのことを当てにしている、あなたがこれをどうしても受け取って、そしてあなたが自分の人生を歩んでくれることを私は心から待っている、そういう敬意だ。敬意というのは尊敬の敬意、尊敬の敬意、意思の意、敬意ですね。その敬意があるときに、本当に人に言葉は伝わるのではないか。第二次世界大戦のユダヤ人のホロコーストの後、大虐殺の後、生き残ったユダヤ人の多くの人々は、神がその民族の破滅のような災いの時にも奇跡的に介入して救うようなことをしてくださらなかった、そのことによって多くの人が信仰に背を向けていきました。ある意味でそれは当然のことだと思います。その時にレヴィナスという思想家が、神様は私たちに、私たちは平安と平和を作り出すことができません、どうにかしてください、そういう幼児的な幼いものに言うような、そういう言い方やあり方ではなくて、人間に対する絶対的な信頼に基づいて証明を与えられた、人間に対する絶対的な信頼、つまりどのような時にあってもあなたたちは立ち上がっていくことができるね、このような荒れ野の中であってもあなたたちは生きていくための祝福の言葉を受けた者として生き始めることができるね、神様が与えてくださる言葉っていうのはそういうものであるはずだ。分かりやすいっていうのは、何かこう分かりやすくするために言葉を惜しんでいくのではなく、逆で、あなたに敬意を持っているからこそ、あなたを当てにしているからこそ、だからこのような大変な時にもあなたたちが立っていくものとして、私はあなたを立てている、敬意を持って、人は私を敬意を持って当てにされてるって思う時に、その人の言葉を聞くものです。そうではなくて、あ、なんとなくこうそうじゃないのかな 時間がかかっても分かりたいと思うものです。その言葉によって崩れかかった共同体を瀬戸際で支え、虚無的になりかけたユダヤ人たちを信仰生活へと押し戻したの。人々は静かにその信仰の生活、信じるということへ戻っていった。もちろんそうできなかった人たちもたくさんおられたと思います。神は私たちを見捨てたのではない、神は私たちを信じている、神は私たちを当てにしておられる、その敬意を持って私たちに祝福の言葉を語っておられる。それが神様が私たちに向けておられる祝福の言葉ではないでしょうか。私たちは週の最初に呪いの言葉ではなくて祝福の言葉に耳を傾けて、神様が私たちをここからまたそれぞれの場へと派遣してくださっている、そのことを思ってこの場から出かけていくものでありたいと願っています。呪いの時代に必要なものは祝福の言葉です。神様からいただく祝福の言葉であり、その祝福の言葉が私たちからあふれ出ていくときに、それは賛美となり感謝となります。私たちに必要なのは賛美の心、感謝の心だと思います。コロナのこの時代の中にあって、言葉、どのような言葉に聞いていき、どのような言葉を私たちの心の中に蓄えて、それを力として私たち一人一人が生きていくんだろうか、生き延びていくんだろうか、それが今私たちに問われていることなのではないでしょうか。神様が私たち一人一人の人生を、神様が私たちそれぞれに与えられている場と、そして賜物によって祝福を与えられていることを豊かに受け止めて、この場所からまた派遣されていきたいと願っています。今日唱詠のところでご一緒にオルガンの奏楽を聴きながら心の中で歌いたいと思っておりますのは、この民数記に基づいて作られた賛美歌です。アーメン、アーメンという言葉がずっと続いていきます。プリントの2編の賛美歌をご覧ください。神様が私たちを祝福しておられる、そのことが私たちのここから出かけていくことの根拠であり、私たちの動かない物差しだ、それが私たちにとって信仰生活の基盤なのではないでしょうか。今週もお一人お一人の上に神様の豊かな祝福がありますように。神様は祝福がありますようにではなくて、神があなたを祝福しておられます、その宣言のもとに皆様お一人お一人の今週の歩みが守られ、恵みによって照らされ、そして平和、平安が与えられますように、心からお祈りをしたいと思います。祈りましょう。主なる神様、あなたが今日も私たちのところにとどまり、私たちの間に立ち、私たちの交わりと和解と許しを与えてくださいますことを感謝いたします。ふさわしくないものですけれども、あなたによって呼び集められた、そのようなものとして今ここに共に祈っています。神様、どうぞあなたの御手を持って私たちに触れてください。あなたの祝福を持って私たちをこの場からそれぞれの場へと派遣してください。多くの課題が山積していることを私たちは知っています。そしてどれほど私たちの力や知恵が足りないのかも自覚していますけれども、主よ、あなたは私たち一人一人を当てにして、あなたにこれを託したいと言ってこの場から派遣してくださいます。だからこそ私たちは自分の力に、その足りなさに絶望するのではなく、あなたが与えてくださっているその知恵と力によって 人一人が使わされた場であなたの平和を表すことができますように。今大雨の中で礼拝を捧げています。土砂災害に遭われている方々、現地でさまざまな力を尽くしている一人一人にあなたが寄り添ってください。私たちのこの混沌とした社会の現状の中にあって、それを司る為政者の上に聖霊の豊かな力を、そして上よりの判断を与えてくださいますようにお願いをいたします。私たちの一週間のすべての歩みを御手にお委ねいたします。あなたが導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。